保健だよりヘルスニュース、保健課保健係、電話 585-2783、 E メール hoken@town.kunimi.fukushima.jp 国見町健康ポイント事業にご参加ください。国見町健康ポイント事業は、毎日の運動や食生活、各種健診受診、社会参加などの様々な健康づくりに取り組み、健康ポイントを集めるものです。ポイントを集めると、福島県民カードがもらえます。そのカードを県内の協力店で提示すると、様々な特典が受けられます。お家でできる健康づくりにチャレンジして、お得な特典をゲットしましょう。対象者、18歳以上の国見町民、高校生を除く。参加方法、1、保健課保健係の窓口で、国見町健康ポイント事業、記入台紙を受け取ります。2、台紙の項目に従って健康づくりを行い、ポイントを記入します。3、ポイントが集まったら保健課保健係に持参ください。ポイントに応じた、福島県民カードと抽選で福島三昧などが当たるプレゼント応募はがきをお渡しします。実施期間、令和5年3月31日金曜まで。プレゼント応募期間は令和5年3月1日水曜まで。福島県民カードや協力店の詳細については、健康福島ポータルサイトをご覧ください。福島県民カードの写真と、詳しくはこちらのキャプションのもと、QR コードが掲載されています。食育シリーズ。町では食生活改善推進員の皆さんと栄養士が、国見幼稚園の子どもたちを対象に、食育教室を開催しています。10月11月は、下記の内容で実施しました。食育教室の様子の写真が2枚掲載されています。写真1、年長児、育てた野菜でカレーを作ろう。写真2、年少児、食事のマナーについて。写真終わり。国見町子育て世代包括支援センター、桃サポインフォメーション。ニコニコ相談会、実施日。令和5年2月15日水曜。時間、午前10時から午前11時。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに保健課保健係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。乳児検診、実施日令和5年2月16日木曜。受付時間、午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月時、令和4年10月生まれ。9ヶ月時、令和4年4月生まれ。持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。3歳6ヶ月時検診、実施日、令和5年2月9日、木曜。受付時間、午後1時30分から午後1時45分。会場、森への町民センター。対象者、令和元年5月1日から令和元年7月31日生まれ。持ち物、母子健康手帳。内容、医師の診察、身体測定、視力・聴力検査など。桃サポ相談ルーム。役場の1階にあります。妊娠中のことや育児のことなど、保健師、栄養士、子ども家庭支援員と気軽にお話しできる部屋です。保健課保健係にお声掛けください。院長先生の診察室から第13回。 公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。令和4年も師走を迎えました。皆さんにとって今年はどんな年だったでしょうか。医療関係者にとっては今年も新型コロナウイルス感染症対応に明け暮れた1年でした。感染者数は増加していますが、死亡率は徐々に低下しています。しかし、コロナ感染者の急激な増加で、通常の診療、救急医療を提供することが困難になる危険があります。一方、職員やその家族の感染も増加しており、全国の病院で医療提供体制が逼迫しています。可能な方は、コロナ抗原検査を利用し、解熱薬を常備し、対策を実施してください。オミクロン株対応2価ワクチンの接種が始まっており、皆さんに接種を受けていただきたいと考えています。インフルエンザワクチンとの接種間隔について制限はありませんので、よろしくお願いします。日本では11月になり、新型コロナウイルス感染症の再増加が見られています。新型コロナウイルス感染症の世界的大流行は落ち着いており、多くの国で制限が解除されています。しかし、感染対策をすべて止めることは時期尚早と思います。各人が感染予防対策を続けることをお願いします。公立藤田総合病院では、令和5年度の初期臨床研修医6名が決定しました。その他多くの職種でも若い職員が採用予定です。令和5年が希望に満ちた明るい年になるように祈念しています。近藤院長の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、ファックス 585-2707、e メールshogai@town.kunimi.fukushima.jp 自分だけのクッキーを作ろう。町民講座アイシングクッキー教室。アイシングクッキー教室が11月13日に開催され、講師の小野信子先生からアイシングクッキーの作り方を学びました。はじめに先生がクッキーに絵を描き始めると、繊細で可愛らしいモチーフが出来上がる様子に歓声が上がりました。受講生は動物や葉っぱなどの形のクッキーにカラフルなクリームで飾り付け、自分だけの作品を作り上げていました。カラフルなクリームでクッキーを飾り付けましたのキャプションのもとに、クッキー作りの様子の写真が掲載されています。ヨーグルトの秘密を学ぶ。国見関越大カレッジ全体学習食育セミナー。全体学習食育セミナーヨーグルトの秘密が10月21日に開催され、約50人が参加しました。株式会社明治の食育担当栄養士の阿部優子氏を講師に迎え、歴史ある食文化の魅力を覗いてみようと題し、身近な乳製品についての講演がありました。福島県が全国で最も多くヨーグルトを食べているそうで、受講生の皆さんもほとんど毎日食べているとのことでした。いろいろな発酵食品がある中でも古くから食べられていて、腸内細菌のバランスを整えてくれる素晴らしい食品のヨーグルト。毎日継続して食べることが大切だということを学びました。ヨーグルトの秘密について講演をする阿部優子さんの写真が掲載されています。秋晴れのもと、国見をかける。国見町駅伝競争大会。和の大運動公園をメイン会場とし、6区間 11.8km を駆け抜ける第46回国見町駅伝競争大会が10月30日に開催されました。今大会は12チームが出場。各チームが優勝を目指し、 紅葉が映える和の台運動公園周辺のコースを力走しました。レースは首位が何度も入れ替わる接戦となり、大接戦を制した藤田 A が優勝に輝きました。優勝、藤田 A、 45分01秒。準優勝、伊達消防、45分50秒。第3位、チーム絆、47分36秒。区間賞、第1区、菅野達郎、伊達消防。第2区、佐藤くるみ、藤田 A。 第3区、横山元気、伊達消防。第4区、菅野雄太、伊達消防。第5区、大月渡る、藤田 A。 第6区、福地翔太、伊達消防。駅伝競争大会の様子の写真が2枚掲載されています。写真1、秋空の下、見客を競いました。写真2、ゴールテープを切る藤田 A チームの選手。写真終わり。図書館へ行こう。国見町図書館からのお知らせや新刊図書情報を掲載しています。ぜひお友達登録してください。LINE 登録はこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。第6回子ども司書講座、お話し会、親子選書会。子ども司書講座が11月3日、受講生6人と保護者、兄弟7人が参加し、観月台文化センターで行われました。はじめに福島子どもの本を広める会の平志道子先生によるお話し会を鑑賞しました。仕掛け絵本や大型絵本の読み聞かせ、小道具を使った手遊びに子どもたちは興味津々でした。引き続き行われた選書会では、書店から搬入した約500冊の児童書の中から図書館にあったら良いと思う本や読んでみたい本を親子で選書しました。お話し会の様子の写真と親子選書会の様子の写真が掲載されています。クリスマス企画展示、ワクワクドキドキ、お楽しみがいっぱい。国見町図書館前にサンタからのお楽しみ本のコーナーを設けました。観月台文化センター職員のおすすめ本を包装紙に包まれたまま貸し出します。どんな本かは開けてからのお楽しみ。大人向け、子ども向けを揃えているのでどうぞご利用ください。期間、12月6日火曜から12月25日日曜。対象、国見町図書館の図書利用者カードがある方。その他、お楽しみ本は1人3冊まで。他合わせて1人10冊まで貸し出しできます。3年ぶりの開催、第51回国見町文化祭。コロナ禍の影響により3年ぶりの開催となった第51回国見町文化祭。音楽芸能発表会が10月23日、総合展示会が11月5日から6日にかけて行われました。音楽芸能発表会はコロナ禍の影響もあり、以前に比べ参加団体の少ない中での開催となりましたが、どの団体も文化祭での発表を心待ちにし、思い思いに楽しんでいました。総合展示会は観月台文化センターのホールで開催。こちらもコロナ禍の影響で各団体からの展示数は例年よりも少なかったものの、個人や団体からのえりすぐりの作品とあって、来場者は展示された作品に見入っている様子でした。音楽芸能発表会の様子の写真と、総合展示会の様子の写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。20歳の成人の集いのお知らせ。令和5年1月8日日曜に20歳の成人の集いを開催します。対象者となる方へ案内状と新型コロナウイルス検査キットを準備が整い次第送付します。新型コロナウイルス感染症対策へのご理解とご協力をお願いします。
今年度の実行委員会は LINE で行っており、心に残る集いとなるよう取り組んでいます。問い合わせ、障害学習課、電話 585-2676。12月10日から16日は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。1970年代から80年代にかけて、北朝鮮により多くの日本人が拉致され、現在17名が拉致被害者として認定されています。拉致問題は喫緊の国民的課題であり、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。福島県では、週間中の12月12日月曜から12月16日金曜まで、福島県庁本庁舎、西庁舎の渡り廊下において、拉致問題に関するパネル展示を行いますので、ぜひご覧ください。問い合わせ、福島県生活環境部男女共生課、電話 521-7188。消費税のインボイス制度に関する説明会。福島税務署では事業所の方を対象に消費税のインボイス制度説明会を開催します。説明会は事前予約制により各回とも定員になり次第受付を終了します。日時、1月25日水曜、2月8日水曜、2月22日水曜、3月3日金曜、3月24日金曜、午前10時30分から正午、午後1時30分から午後3時の2回開催。1月25日水曜、2月8日水曜の午前の部は消費税の課税事業者向け、その他は消費税の免税事業者向け。会場、福島市アクティブシニアセンター青尾瀬小活動室。福島市曽根田町 1-18、マックス福島4階、3月3日金曜のみ視聴確室。申し込み先、福島税務署法人課税部門第1部門、電話 503-2417、直通。介護福祉士養成課の訓練生を募集します。テクノアカデミー郡山では、ハローワークに求職の申し込みをし、受講斡旋を受けられる方を対象として、国家資格、介護福祉士の取得と、介護福祉業界での正社員就職を目指すことを目的とした、2年間の教育訓練を委託により実施します。募集コース、介護福祉士養成課。訓練期間、令和5年4月から令和7年3月、2年間。訓練会場、県内の介護福祉士養成施設。受講料、無料。テキスト代や保険代等は個人負担。その他、町募集期間は1月中旬から2月下旬を予定していますが、受講対象者、申し込み方法等については問い合わせください。問い合わせ、福島県立テクノアカデミー郡山。教務課委託訓練担当。電話 944-1663。福島の高校生が伝えるナラティブプレゼンテーション。このイベントでは、福島県にゆかりのある高校生たちがステージに立ち、3.11 からこれまでの経験をもとに、自分の今の思いを語ります。日時、令和5年1月7日土曜、午後0時30分から午後5時、正午会場。会場、県心郡山文化センター、郡山市堤下町1番2号。事前申し込み、12月26日月曜正午まで事前申し込み受付中。詳しくはホームページへ、福島ナラティブで検索。問い合わせ、福島ナラティブイベント事務局。電話 932-2232。 広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか。町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。 申し込み期限1月号掲載分12月14日水曜まで。広報国見一枠縦45ミリ×横174ミリ1回1万2000円。半枠縦45ミリ×横84ミリ1回6000円。ホームページ一枠トップページ下段月6000円。問い合わせ総務課秘書広報係電話 585-2113。 町の小学生募集。町では経済的な理由で就学することが困難な方に無利子で奨学資金を貸与しています。奨学資金には在学中に貸与される就学資金と入学時に貸与される入学支度資金の2種類があります。問い合わせ学校教育課電話 585-2892。 就学資金貸与額月額高校2万円以内、高専3万円以内、大学短大専門学校等4万円以内。貸与期間令和5年4月から最短就学期間。貸与方法原則毎月10日に振り込み、10日が金融機関休業日の場合はその前日。返還方法卒業6ヶ月後から15年以内無利子。募集人員若干名。入学支度金貸与額高校20万円以内、大学短大専門学校等30万円以内。貸与方法合格状況を確認後一括振込。返還方法卒業6ヶ月後から15年以内無利子。募集人員若干名。申し込み方法提出書類1小学生願書本人記入連帯保証人保証人連署必要。2小学生推薦調書学校記入。3令和4年度令和3年分奨学資金申請用所得証明世帯全員分記載。学習成績や所得状況により審査があります。受付期間令和5年1月4日水曜から13日金曜まで。ただし土日祝日を除く。申し込み先学校教育課関越大文化センター内。県北中学校在学中の方は中学校へ申し込みください。その他、申し込み書類は学校教育課、県北中学校へ問い合わせください。税務課から確定申告に関するお知らせ。公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告は不要です。令和4年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出している場合でも、1から4の所得控除を受けるには、確定申告、超県民税申告が必要です。なお、申告する、申告しないは任意です。1、社会保険料控除。2、生命保険料控除。3、医療費控除。4、寄付金控除。スマートフォンやパソコンを利用した電子申告、e-tax でも確定申告が可能です。公的年金等の源泉徴収票や医療費通知情報を対象に、マイナポータル経由でのデータ自動入力機能が拡大され、ますます便利になっていますので、ご利用をお勧めします。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。e-tax にはマイナンバー、電子証明書が必要となります。有効期間内であるかご確認ください。証明書発行から5回目の誕生日を過ぎた場合、更新が必要です。詳しくは住民防災課、電話 585-2115 へ問い合わせください。 問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。広報国見11月号のお詫びと訂正。広報国見11月号13ページの記事において誤りがありました。正しくは次の通りです。ご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。誤り、初のベスト8、正しくは6年ぶり2回目。渡辺和幸さんの表記、鍋の漢字、誤り、野球部の部、正しくは水辺の部、音読みで変の休字。マイナンバーカード休日臨時相談窓口。まだマイナンバーカードを持っていない方は、この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう。日時、12月25日日曜、午前9時から午後4時。受付場所、住民防災課戸籍係、緑の一番窓口。問い合わせ、住民防災課戸籍係。電話、585-2115。今月の納期限は12月26日月曜。ぜひ口座振替をご利用ください。超県民税第4期。問い合わせ、税務課収納係。電話 585-2780。国民健康保険税第6期。後期高齢者医療保険料第5期。問い合わせ、保険課国保係。電話585-2785。介護保険料第6期。問い合わせ、福祉課長寿介護係。電話 585-2125。納め忘れがあると督促状が届いたり、延滞金が発生したりします。期限内に納付しましょう。振替口座の預貯金残高を前日までに確認しましょう。農業委員会、日時12月15日木曜午後1時30分から、場所、役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 585-2890。 教育委員会、日時12月12日月曜午後5時15分から、場所、関越大文化センター第一会議室。傍聴希望の方は事前連絡をお願いします。問い合わせ、学校教育課、電話 585-2892。 広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課秘書広報係、電話 585-2113 までご連絡ください。町営住宅、定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和4年11月末、定住促進住宅、空室なし。子育て住宅、空室なし。滝山団地、2部屋。板橋南団地、空室なし。問い合わせ、建設課管理係。電話 585-2972。各種相談会、心配事相談、日時1月12日木曜、1月26日木曜、午前9時から正午、場所、関越大文化センター第2話室、相談員、民生児童委員。障害者相談、日時1月17日火曜、午前10時から午後4時、場所、関越大文化センター第2話室、相談員、NPO 法人響きの会。国見町結婚世話焼き人月例相談会、日時1月22日日曜、午前10時から午後2時、場所、関越大文化センター第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課社会福祉係。電話 585-2793。 道の駅国見厚かしの里。今年もご愛顧を賜りありがとうございました。道の駅ではお買い物2000円ごとに新春お年玉抽選会の抽選券を配布いたします。年末感謝セール。12月17日土曜から31日土曜。道の駅国見厚かしの里。電話024-585-2132。
1月の休日当番医。診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。1日、元日。北福島医療センター。伊達市箱崎東 23-1。電話551-0551。2日、正月休日。医療法人、樫の木内科クリニック。伊達市岡前 20-6。電話551-1411。3日、正月休日。医療法人、神岡クリニック。伊達市良善町掛田中町 11-1。電話586-1318。8日、日曜。医療法人、大山クリニック。伊達市北後ろ 13-1。電話583-2136。9日、祝日。医療法人、村上医院。国見町、藤田北、11-1。電話、585-2152。15日、日曜。松本クリニック。郡町、南半田、六角、15-1。電話、582-4800。22日、日曜。三つ鉢、痛みと眠りのクリニック。伊達市宮前、29-1。電話、572-5328。医療法人、伊藤皮膚科クリニック。伊達市岡前、20-1。電話、551-1121。29日、日曜。沿道内科医院。郡町、陣屋、1-6。電話、582-6788。当番医が変更になる場合や、診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上、受診してください。戸籍の窓口。10月21日から11月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。佐藤伊代ちゃん。ひろやさん、さきさん、前田。お悔やみ申し上げます。鈴木伝えさん、95歳、町東。佐藤初江さん、92歳、石本田北。八島博さん、90歳、高木。佐藤孫吉さん、83歳、北部。小林健一さん、75歳、原町。赤坂英子さん、87歳、前田。大波一夫さん、92歳、宮町北。中野良子さん、82歳、うずら町。富田正治さん、90歳、第12。浅香和子さん、83歳、泉田下。佐藤定治さん、92歳、第4。鈴木美恵さん、93歳、川内。安藤富子さん、95歳、前田。菊池総七さん、89歳、板橋南。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和4年10月31日現在。住民基本台帳人口。人口。8426人、前月比マイナス18人、男4059人、前月比マイナス6人、女4367人、前月比マイナス12人、世帯3392世帯、 前月比プラス3世帯。12月、国見カレンダー。12月、9日、金曜。広報国見12月号発行日。生き生きサロン、第8、第9、午後1時半から。観月台カレッジ、学習発表会。10日、土曜。少年仲間づくり教室、ランニング教室。11日、日曜。町民講座。アイシングクッキー教室。14日水曜、生き生きサロン第3、午後1時半から。移動図書館2年生、生き生き子育てクラブ。16日金曜、生き生きサロン石もだ、午前10時から。生き生きサロン大木戸、午後1時半から。17日土曜、国見っ子わんぱく広場、クリスマス。18日、日曜、仙台フィルハーモニーオーケストラメンバーによるクリスマスコンサート。19日、月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から。生き生きサロン泉田市も、午後1時半から。20日、火曜、生き生きサロン山根、午前10時から。生き生きサロン徳北第7、午後1時半から。移動図書館1年生鑑賞教室。21日水曜、生き生きサロン海田、午前10時から。生き生きサロン第1、午後1時半から。ニコニコ相談会、粗大ごみ収集日。22日木曜、生き生きサロン泉田中、午前10時から。生き生きサロン大枝、午後1時半から。3ヶ月時、9ヶ月時検診。ブックスタート。23日、金曜。生き生きサロン玄造山、午前10時から。生き生きサロン光明寺、午後1時半から。24日、土曜。冬休み学習会。26日、月曜。生き生きサロン高木、午後1時半から。冬休み学習会。27日火曜、冬休み学習会。29日木曜から1月4日水曜、文化センター休館日。4日水曜、生き生きサロン大田川、午後1時半から。5日木曜、生き生きサロン束の目、午後1時半から。6日金曜、生き生きサロン内屋鳥取、午前10時から。生き生きサロン第4、午後1時半から。8日日曜、20歳の成人の集い。
夢に向かって、たくさんの人を笑顔にしたい。中野ココナさん、建北中3年。私の将来の夢は、文学に携わる仕事に就くことです。出版や編集のような本を生み出す仕事にも興味を持っています。私は小さい頃から本が大好きで、本に触れる機会が多くありました。今でも毎日の息抜きに本を読んでいます。大変な時や迷った時に本を読むと、頑張ろうという気持ちになれるし、主人公や登場人物に自分を重ねて、いろいろな本の世界に入り込むことができます。そんな本の魅力をたくさんの人に知ってもらいたいと思っています。高校を卒業したら大学に進学し、文学部に入って日本語の語彙力を高めたいと思っています。大学進学を目指し、まずは高校受験に向けて勉強を頑張りたいです。最近では日本の本の文化を海外にも広めたいと思うようになりました。そのためには英語力を身につけ、海外の人とコミュニケーションを取ることが必要だと思うので、英語の学習にも力を入れています。私自身、
楽しい時も辛い時もいつも身近に本があったし、本から力をもらっていました。文学や本に関わる仕事について、多くの人を笑顔にしたり、勇気づけられるようになりたいです。写真。吹奏楽部では部長を務めていた中野ココナさん。毎日欠かさず本を読んでいるそうです。本の魅力をたくさんの人に伝えたいと目を輝かせて話してくれました。説明。中野ココナさんの上半身を捉えた写真が掲載されています。写真終わり。町長コラム、マコラム、第17回。関越大体育館。3月の地震で使用を見合わせていた関越大体育館。宮城県沖地震、東日本大震災、去年の福島県沖地震と何とか持ちこたえていたけど、解体を決める。これまでは昭和48年にできた体育館だけど、管理計画に沿って使用できる間は使用するという考え方。でも今年の地震でこの考えを再検討しなければならない状況に。これが関越大体育館の一つ目の想定外。体育館を利用していた人たちを中心に意見を聞く。結果は存続と解体が半々。これと並行して地震被害の修繕と合わせて、トイレの様式化、照明器具の LED 化、ユニバーサル化といった今用の使いやすさに配慮した大規模改修、そして解体の2つの経費算出も進める。その過程で建築の専門家に意見を聞く、と、アスベストが使われている、と2つ目の想定外。これが、大規模改修して存続するという望みを打ち砕く。合わせて小学校体育館に避難所機能を委ねることも決める。引き地にもこの体育館への思いがある。部員だった県北中吹奏楽部が初めて東北大会に出場した翌年に開いた第1回定期演奏会がここ。東日本大震災の避難所として1600人を包み込み、守り、不安を受け止めてくれたのもここ。なくすのはやっぱり寂しい。でも、寝てるような体育館を見るたび、長い間ありがとう、とつぶやいてる。引き地誠。関越大体育館の写真、引き地町長の顔写真と、町長のサインが掲載されています。